教、私と共に喜びなさい。石橋秀夫牧師です。
先週は月曜日から木曜日まで台湾に行ってまいりました。台湾キリスト長老教会と日本キリスト教団の宣教協議会、これは2年に一度開かれておりますが、今年は台湾で開催されました。3日目に台湾で最も尊敬されている日本人、台湾の恩人とまで言われている八田余一という人がいますが、八田余一がダムを作った、ウサン島ダム、八田ダムとも呼ばれていますが、非常に広大な土地にこのダムによって農業政策、これが台湾の人たちの豊かさをもたらしたということで、今も大変尊敬されているこのダムを見学した以外は、ホテルに閉じ込められて、協議会と共同声明の作成をいたしました。ただこのホテルは温泉街にあるホテルで、台湾一のホテル、温泉街というところで、台湾人なら誰もが知っているというそのようなホテルに、ホテルを会場として協議会が開かれました。薬毒というのがありますが、薬毒でしょうか、このホテルの特別室が与えられて、温泉ですか、ホテルの自分の部屋にバスルームがありますが、その他にベランダにものすごく大きなお風呂がさらにあって、蛇口を開ければ温泉が出ると、そういう部屋が与えられました。同じフロアに、会場と私の部屋があったということで、朝昼晩と1時間の休みの時間、すぐ部屋に帰って、その温泉に入りました。最初は羨望の眼差しで見られていたんですが、やがて冷ややかな目で見られるようになりましたけども、悔しかったら教団議長になってみろと、こんな不毛なことを言いながら、会議の時以外は快適に過ごすことができました。おまけに台湾のチャンネルを開いて回してたら、日本ハムのユニフォームが見えた。日本ハムファイターズ、日本ハムファイターズの野球の中継までしておりました。台湾の楊大寛選手が今日本ハムで活躍しておりますが、そういう関係で、日本ハムの野球も温泉に入りながら見ることができた。本当に、こんな、心も体もリフレッシュするような時が与えられるとは思いもよらなかったわけです。蔡英文大統領が誕生いたしました。女性の大統領ですね。この蔡英文大統領は台湾キリスト長老教会が支援していた方です。台湾キリスト長老教会の総会には必ずやってきて挨拶をされます。私も2011年の4月に台湾キリスト長老教会の総会に招かれた時に、挨拶する、個人的な話はしませんが、挨拶をされておりまして、台湾キリスト長老教会によって育てられてきましたと、このように挨拶された、それが心に残っています。就任式の時ということ、それも台湾キリスト長老教会の総会長が指揮をして、礼拝をしたということを耳にしたのですが、蔡英文大統領は大統領になってすぐに謝罪をした、 誰に謝罪をしたかというと、台湾は16の民族があります。原住民があります。16の原住民の生活の場を奪ってきた、その400年の歴史に対して謝罪をした。大変驚かされました。まあ、オランダや日本の植民地になるという時代があって、必ずしもその全ての責任があるというわけではありませんが、自分の責任ではない、自分たちの責任ではない歴史も含めて、400年の原住民に対する罪に対して謝罪をした。まあ、それは大変驚かされたわけであります。また同時に、台湾基督徒長老教会も今大統領とは距離を置いている。今権力者に、たくさんの人たちが関係を持とうと殺到している。こういう時に自分たちは距離を、本当に必要とされる時に、大統領が危機になった時に、その時に支えたいということで今距離を置いている。まあ、そのことも聞いて大変感動させられたわけであります。この世の権力を握り、この世で発言力を持つその時に、しかしそこで、だから、今日の言葉はだからという言葉で始まっています。前回、パウロ時代の教会の賛美歌について学んだわけであります。これが最初の賛美歌である。イエス様の救い、神が十字架にかかって死んでくださった、そのために罪が許された。神様の大いなる救いの御業を受けている、だからとつながるわけであります。このように賛美歌を歌うことができる、生かされている、だからと自分の生き方が導き出されていく。その生き方は、この世の価値観、またこの世の人々の歩みとは全く違った歩みが導き出されていくもんだ。まあ、そのことを台湾に参りまして、大統領の罪の告白と、しばらくお待ちいただきたいと思います。今日の聖書の箇所は、闇の中に星のように光っているということでありますから、この闇をかみしめながら御言葉を学びたいわけであります。こういう闇の中でこそ光るものがある。今何も光っておりませんが、冗談ですが、そのことを思いながら今日学びたいと思いますが、聞こえてますか？募集室は全く聞こえないわけですね。ですから今私がお話すると差別になりますので、電気がつくまでは黙ってます。あ、ついた。というわけで、このだからと始まるパウロのこの語りかけは非常に重要であります。このように賛美をするものだから、それは私たちの生き方もうそこから始まる。だからということで私たちの生活も始まる。出発点は何かということが、私たちは深く自覚しながら、だからこのように語り、だからこのように生きるんだっていう、そういう生活へと導き出されていくんだということを受け止めながら、今日の聖書の箇所を学んでいきたいわけであります。12節、だから私の愛する人たち、いつも従順であったように、私が共にいる時だけではなく、いない今はなおさら従順でいて、恐れおののきつつ自分の救いを達成するように努めなさいと語られるわけであります。このようなものすごい神様の大きな犠牲の愛の上に自分たちが救われた、だから従順であってほしい。恐れおののきつつ自分の救いを達成するように努めなさいと語られていくわけであります。 恐れおののきつつという言葉が示されてくるわけであります。神様が私たちのために死んでくださった、だから恐れおののきつつ自分の救いを達成するようにためなさい。もう神様がどれほどの犠牲を持って私たちを救い上げてくださったから、そのことはもう恐れおののきつつ受け止めざるを得ないと語られていくわけであります。自分の救いを達成するようにためなさい、自分の救いを達成するようにということは、達成できないような状況をここで考えられています。達成できない状況とはどんな状況であるかということを思うわけでありますが、一つには、このように全てを捧げて私たちを救い上げてきてくださった神の恵みによって生かされているにもかかわらず、やはり自分の人生の歩みの中で自分の支えとするものを神ではなくて人間的なものに心が奪われる、そういうことがあり得る。また同時に、ものすごい神様からの救いを受けた、パウロの別の言葉で言えば、宝を土の器の上に、宝を、これは宝であります、神様のものすごい宝が与えられた、それを受け止めるのは土の器であることが示されてくるわけであります。宝物を入れる、それはそれにふさわしい入れ物が求められますが、しかし私たちは大変な宝を土の器に持っているとパウロは語るわけであります。神から与えられた宝を受け止める私たちは土の器にしか尽きない、脆くって弱くって壊れやすい、そこに宝物が埋められていくわけであります。もうそれは恐れおののきつつ受け止めるべき大変な宝であるわけであります。だから従順にただただ神様の御業を従順に受け止めるものとなりなさい、恐れおののきつつと語られてくるわけであります。13節で、あなた方のうちに働いて御心のままに望ませ行わせておられるのは神であるからです。この言葉にどれほど励まされたかと思うわけであります。だから従順になりなさい、神様があなたのうちに働いてくださいます、御心のままに望ませ行わせておられるのは神である、本当にこの言葉に励まされるわけであります。私たちのうちに神は働いてくださる、御心のままに望ませ行わせてくださるのは神である。教団議長というのは孤独な仕事であります。3期目の責任が10月で終わるということになりますが、やはりさまざまな重大な問題を背負って歩まねばならない、その時その時決断しなければならない、決断したことが間違っていたら大変な教団に混乱を起こさせることになるわけであります。私のうちに神様が働いてくださって、一つ一つの決断に力を注いでくださる、御心を示してくださる、そして行わせてくださった、これは3期6年のこの大変な責任を負う中で私が持っている確信であります。このことなしには担えなかった技である、もうこの言葉に大変励まされたのであります。私たち一人一人のうちに神様が働いてくださる、御心のままに望ませ行わせてくださるのは神である、この言葉が私たち一人一人に 響くのであります。だから何事も不正や理屈を言わずに行いなさい。神様が働いて立っているわけですから、何事も不平や理屈を言わずに行いなさいと語られてくるわけであります。この部分については旧約聖書の言葉が、心に焼き付いていると言ってもよいかもしれません。旧約聖書ではすべてのことをつぶやかず疑わないでしなさいとこのように訳されているわけであります。共同訳聖書の何事も不平や理屈を言わずに行いなさいという言葉も、良いのでありますが、すべてのことをつぶやかず疑わないでしなさいというこの言葉も大変不幸に響く言葉であります。フェイスブックなんかでつぶやくんですか、つぶやくですね、有名な人がつぶやいた、それが話題になることがあります。この人がこんなふうにつぶやいた、ですからつぶやくというものは、人間らしいその人の本音がつぶやかれるということにおいて、今このインターネットの世界においてはあまり否定的な響きがないと思うわけです。罪という認識はないと思いますね。しかし聖書は違います。すべてのことをつぶやかず疑わないでしなさいと語るわけであります。つぶやくということがどのような問題なのか、今日の聖書から示されます。神様が働いてくださる人生、その中で生きている、そこでつぶやくということは神に対してつぶやくことになるわけであります。このことは出エジプト記のあの出来事で、強く私たちの中に示されることであります。出エジプトの民、エジプトで強制労働に苦しんでいた。モーセとアロンを用いて神はエジプトからイスラエルの民を救い出すわけであります。意気揚々とエジプトを出る、意気揚々と出た民、昼は雲の柱、夜は火の柱を持って民を照らし、その歩みを導いた。しかしこのように神を身近に感じながら、神様に導かれて荒野を旅するイスラエルの民でありますが、神様の導きの中にあるということを忘れて、モーセとアロンに不平をぶつける民の言葉が示されるわけであります。我々はエジプトの国で主の手にかかって死んだ方がマシだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座り、パンを腹いっぱい食べられたのに、あなたたちは我々をこの荒野に連れ出し、全海水を飢え死にさせようとしている。このようにこのつぶやきが膨らんで不平不満をモーセとアロンにぶつける旅の言葉が示されるわけであります。エジプトから導き出して荒野で飢え死にさせる、そのために導いたのか、とんでもない、不満をモーセとアロンに人々はぶつけているわけであります。海を渡ることができた、危機を脱出することができた、雲の柱、火の柱で神が導いてくださっている、すべて神の御手の中にある、その思いが吹き飛んで、今自分は空腹の苦しみの中にある、その時食べ物が与えられるかどうかわからない その民の不安、その神の御手の中にあるという状況が見えずに、ただ自分の思いの中に閉じこもって自分の思いからつぶやく、疑り不満をの声を上げると、このことが罪として指摘されてくるわけであります。それは神を否定する技となるわけであります。何事も不平や理屈を言わずに行いなさい。パウロは神様の大いなる救いの中に入れられているというその恵みのうちにあって、フィリピの人々に心から語りかけているわけであります。15節で、そうすれば咎められることがない清いものとなり、汚しまな曲がった時代の中で火の打ちどころない神の子として世にあって星のように輝き、命の言葉をしっかり保つでしょう。こうして私は自分が走ったことが無駄ではなく、浪費したことも無駄ではなかったとキリストの日に誇ることができるでしょう。私たちは死んでそれで人生おしまいということにはならないのであります。主の前に立つ時がある。天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずく。大いなる支配者、終末の時にこのお方の前に立つ時がある。その時初めて自分が走ってきたことが無駄でないということを、浪費したことが無駄ではないことを知ることになるだろうとパウロは語るわけであります。今の時代は神を知らない者たちが支配する時代であります。神を知ることがありませんから、神様の御心にかなわないことをしてしまう、かなわない時代、世界になってしまうということがあるわけであります。しかしそういう中に火の打ちどころない神の子として世にあって星のように輝く、そしてそのうちに命の言葉をしっかり保って生きるものとなると教えられてくるわけであります。火の打ちどころない神の子、これは神の光を、神の命の光をうちに持ち、また同時に神の命をの光を反射して生きるもの、その光は完全であります。自分を照らしている光は完全であり、自分のうちに与えられる神の命は火の打ちどころがない、そのような完全な力を私たちのうちに注がれ、またその力を反射するものとして私たちは生かされています。その時代が暗ければ暗いほど、その反射する光は輝きを増すわけであります。夜空は暗ければ暗いほど、夜空が暗ければ暗いほど、星は光を反射してその輝きは大きいのであります。今私たちは神を知らない世界にあって、この光を反射するものとして、明かしするものとして生きることが求められているわけであります。17節で、さらに信仰に基づいてあなた方が生贄を捧げ礼拝を行う際に、たとえ私どちが注がれたとしても私は喜びます。あなた方一同ともに喜びます。同様にあなた方も 喜びなさい、私と一緒に喜びなさいと、私たちの喜びが何であるかということがここに示されてくるわけであります。神様が私たちのために死んでくださった、命を捧げてくださった。だからパウロも今獄の中にある、処刑されることかもしれない、血を流さなきゃならないってことがあるかもしれない、あったとしてもそれは神様への自分の礼拝だ、自分を捧げて礼拝することができる、それが私の喜びだ、この喜びを共に喜んでほしい、この喜びを共にしてほしいとパウロはここで語るわけであります。私たちの礼拝の重さがこの言葉に示されています。共に礼拝することが大きな喜びであり、神様がこのように全てを捧げてくださったから、私たちもこの神に応答して自分を捧げて礼拝を捧げることができる、それが私の喜びだ。何よりもこの礼拝を神様は喜んで受け止めてくださっている、もう何よりもこの礼拝を神様は喜んで受け止め、この礼拝の中にいてくださり、共にこの礼拝を喜んでくださっている、それが私の喜びなんだ。どんなことがあっても消えることない、私たちの喜びなんだとパウロはこの礼拝の豊かさを獄の中から訴えている。このパウロの言葉を今直の礼拝でここに深く受け止めたいのであります。お祈りをいたします。天の神様、感謝をいたします。パウロの言葉に学ぶことが許されました。すべてが主の御手の中にある、私のうちも外もすべてが主の御手のうちにあって導かれている、だから従順でありなさい、恐れおののきながらこの神様の大いなる技を受け止めなさい、神様の支配のもとにある、導きの中にある、だからつぶやいてはならない、疑ってはならない、不平や理屈を言ってはならないとの心からのパウロの訴えの言葉が示されています。どうぞまた自主体制のうちに主が働いてくださって、私たちの人生を本当に愛を持って導いてくださっている、このことへの確信を持って心からの神様を礼拝する、共に神様を礼拝する喜びを味わうものとして生かしてみてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。